ただ忘れてください。感謝します。私のために十字架にかかり3日目の間私に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御声新聞が皆様のお手元に届いていると思います。後でですね、またジョイ牧師がいろいろお勧めされると思いますけれども、今回論説の方に私書いておりましたけれども、地震津波原発って書いてあるんですけども、その以前少し話したかもしれませんけど、原発、福島原発がですね、なんとか収まると思うんですけれども、今回地震の後、津波の後にね、こう爆発しまして、そして、いろんな被災を被害が起こっておりますけれども、とずっと以前ですね、まだ私が東京にいた頃ですけども、20数年前チェルノブイリよりもっと前に予言があったんですね。核によって一つの民族、一つの国がもう住めなくなって、民族ごと国ごと移動する、そういうことが起こってくる、21世紀には必ず起こってくるという意味だったんですね。で、どうもその辺の内容だと日本もそういう可能性がある、場合によっては日本にそういうことが起こるっていうことをこう感じさせるような意見だったんですね。でその頃はまあそういうことはあり得るだろうなと思ったんですけれども、今回のそのこれチェルノブイリよりもっと出てるわけですね。チェルノブイリでは確かにその地域一帯が住めなくなりましたけれども、今回福島のことが起こって、今回のこのことはきっと収まると思います。でも、この後再びこういうことは起こらないという保証は全然ないわけですね。で確かにそういうことが現実に、起こってくるだろうと。で場合によっては日本だって起こり得ない、起こり得る可能性は十分にあるというね、そういう時代に来ているんだなということを本当に申し上げます。例えば海の苦しみの始めで、これからいろんな困難が来ると思います。どうでしょうね、だからといって暗くなる人はないですね。私たちは神様を知っていますので、神の言葉にしっかりと立って信仰を通して私たちはですね、その中で与えてくださる神様の勝利と祝福を見ていきたいというふうに思います。それとですね、マリーさんのことが1面にも、それから2面にも出ております。で3面にはその時ちょうどマリーさんのセミナーに行けなかった私たちですね、その長崎で断食しましたら、そのことが記事になって出てますので、ぜひ後でお読みになってほしいというふうに思います。後でちょっとこの他の記事のことにも触れたいと思っています。それでですね、今日はピリピ書のところを開きましたけれども、そのマーリンさんのところで、先週も話しましたけど、マーリンさんは3つの大きなことをやりました。まあ私たちには問題はない、それどういうことだったら問題はあるけれども問題ではないって意味ですね。で皆さん今日これ聞いたりした方はね、全く問題はない人はいないと思うんです。でもそれは問題ではない、そういう意味で問題はないってことを言われたんですけど、それはどうしてかというと、ネバーワーリー、心配しなくていい、ネバーハーリー、急がなくて慌てなくていい、ネバービーレイツ、神は決して遅れないってね、今年一年何度も繰り返していきましょう。特に信号係になるたびごとにネバーハーリーで、月末になるごとにネバーワーリーって意味はまあということですね。で皆さんですね、そのことを言われたんですね。それは死が全てのことを最善にしてくださるので、そして神の時は遅れないので、心配しなくていいし慌てなくていいってことを言われたんですけれども、今日はですね、この1年間1月の3月のこの前の断食でですね、感謝を本当に身につけなさいってことを教えられたんですね。でそのことを男性教会でも話をしましたし、お話をしました。そしたら皆さんですね、感謝することを今までもしてたでしょうけど、もっと徹底してやり始めたんですね。で感謝はですね、祈りもそうなんですけど、祈りの本を100冊読んで、祈りについて素晴らしいメッセージを何回も聞いて、祈りについて皆さんがお話できるようになったとしても、祈ってない人は祈りの受けるには何も受けてないのです。でも本を読んでなくても、うまく話ができなくても、祈る人は祈りを通しての神を体験し、祈りがどんなに神の手を動かすかを知っていますし、祈る人は神を体験するんです。感謝も一緒で、何回説教を聞いても、マリーさんのどんなに読んだとしても、その人がもし感謝をし始めなければ、感謝を通してなされる神様の真実とか技を見ることはできないんです。でも感謝することを始めると、その人の人生の中に、生活の中に、小さなこと大きなことを含めて神様の生きて働く現実、感謝を通しての技を見始めるんですね。でぜひね、この1年間すでにもね、感謝をしてらっしゃると思うんですけども、ある程度とかそこそこではなくて、今年はね、徹底的に極端なぐらい感謝することを神様は導かれていると思うんですね。そのことを通して私たちがこう本当に感謝を身につけるようにね、神様は言われていると思いますので、ぜひ南西教の方々はですね、それを覚えてほしいと思うんですね。でそういう話をしておりましたら、早速ですね、 感謝を通して証しする先週はですね、蒼天祈祷の旅ごとに、祈祷会の旅ごとに、徹夜の旅ごとに聞きましたので、そういう証も交えながら今日お話をしたいというふうに思います。本当にあの感謝することは恵みだなと思います。で、4節からですけれども、4章のピリピの手紙の4章の4節5節はもうさらっと言い返したんです。今日はですね、今日は6節にポイントがあるので、いつも主にあって喜びなさい。キーワードは主にあってです。私はただむやみやたらに喜ぶということではなくて、主にあって、主がおられるから、主が全てを受けにしてくださるから、あなたのために命をかけて十字架にかかるほどに愛してくださった主が、死に誓って復活された主が、今日もあなたと共にいるから、その主がおられるから喜びなさい。どんなことも全部祝福に変わるから喜びなさい。ということですね。主にあってですね。主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。主は近いのですという言葉をですね、ある時蒼天で、牧師の方がお話しておられました。本当に主は遠くではなくて近くにいるんだって。主は本当に近くにいらっしゃるんだって。だから私が祈って感謝をするときに、それを聞いておられて、本当に近くにいてくださる主が手を伸ばしてくださる。主は近くにいらっしゃいます。本当にここにいてくださいますということをなんかお話しされたんですね。で、その話を聞きながら、本当に神様は今ここにいてくれるなっていうのを実感させるような話だったんですね。で、後でその話をしますけれども、主は皆さんの近くにおられます。あなたの家に住んでおられ、あなたの傍らにおられますね。それはどこに行ってもおられますね。それを覚えてください。で、今日の中心のところ6節いきます。何も思い煩わないでって書いてますね。で、さっき言いましたように、ネバーワーリー、何も決して心配しないってことなんですが、しかしですね、先週1週間、一回も思い煩わなかった人、いらっしゃるでしょうか。私たちの生活には、もう思い煩うことは、もう山ほどあるわけですね。ね、毎日のように、もう、ね、思い煩うことはいっぱいあるわけですね。ね、そして、健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、家庭の問題、学校の問題、職場の問題、お仕事のこと、まあ、いろんなこと、自分のことじゃなくても子供のこと、親のこと、伴侶のこと、お子さんのこと、思い煩うことはいくらでもいくらでもいくらでもあるわけですね。でも聖書は思い煩わないでって書いてある。で、マリーさんも御言葉に至って、ネバーワーリー、心配しなくていいって言ったんですね。どうしてかっていうと、これちょっと大事なところなんでね、もちろん全てが益になるからなんですけど、なんで全てが益になるのかというと、私たちの思い煩いの原因は、ほとんどの場合というか、全てですけども、私たちの罪が原因なのか、あるいはそこにつけ込んでくるサタンとか、ね、そのサタンの人を通して、私のサタンがその背後にいるわけですね。私たちの罪が、あるいはサタンが私たちの生活を、人生を破壊してきたり、混乱してきたり、いろんな思い煩いと不安を入れてくるわけであります。でも私たちはイエス・キリストを信じたとき、イエス様がその罪を十字架で背負い、そしてサタンがもたらす全ての呪いや災いや病を全部引き受けて、十字架で私のためにもう代価を払って死んで黄泉にまで、地獄にまで帰りに行ってくださったことを知っているわけです。しかもその死のところを打ち破って、罪にもサタンにもこの世にも全て勝利して復活されたことを知っているんです。で、日曜日は皆さん安息日、シャバットじゃない、シャバット土曜日なの。日曜日は主が復活した日なんです。で、なんで日曜日は私たちが集まるかって言ったら、主の復活を喜び祝って集まってるんですよ、礼拝っていうのはね。だから皆さん今日は復活を祝ってるのであります。もうちょっと嬉しそうな顔してほしい。ね、イエス様は喜ぶ顔を待っておられますね。ね、で、こう復活されたことがあったわけですね。つまりもう罪はあがなわれた、そしてサタンには打ち勝たれた。その主がここにおられて、その主を私たちは信じて礼拝するわけですね。だから私の人生にどんな話題が来ようと、どんなサタンが私たちに話題を持ってこようと、私の罪がどんなに深かろうと、もちろん悔やだめてますよ。そしたら許されて、どんなマイナスも全部仕組みがあるし、どんな心配事のようなことからも神様が良きにしてください。なんでかって、その土台に十字架と復活という福音があるんです。で、大事なことはね、福音は律法とは違うんです。律法はね、私たちが何かしなければならないんです。マストなんです。何かをしなければならないのです。世の宗教は全部律法なんです。私たちがこの、これだけの、なんていうか、この偶像を買って300万で買って供養をしないといけないんです。私たちがお百度参りをして参らないといけないんです。何かしないとダメなんです。 ことなんです。信じることによって私たちはイエス・キリストが成してくださったことを信じることによって私たちは恵みを受けるのです。私たちが何かをするんじゃなくてイエス様がしてくださったことを信じるときに受けられるのです。わかります？決定的に違うんですね。とかね、クリスチャン生活なくなってくると知らない間にね、福音じゃなくて立法になり始めるんですね。で、私たちは信じるのですね。で、信じてるわけです。だからいろんな話題やこう思い煩うようなこといっぱいあるわけですね。でもその一つ一つに対してイエス様が良くしてくださってる、イエス様が再現してくださってる、再現になるってことを信じるのです。そのために何かをしなくて信じるのです。これはですね、これが大事なところなんですね。だから思い煩わないでいい。神の時が来たら必ずそれをしてくださることを信じて思い煩わなくていいわけですね。実際的な話をしますと、先週ですね、証を聞きました。ですね、今神学生をしておられて牧師になろうと思っている方がいらっしゃるわけですね。その方はですね、名前言ってもいいんですけど、あのこれ残りますのでね、名前は伏せておきます。ある兄弟がですね、彼は営業マンだったんです。ずっと営業一筋に来まして、で営業ではかなり成績があるわけですね。で彼は履歴書を持ってアルバイトでね、まあ、進学校に入って、牧師学校に進学校に入ったので、まあ、正式な社員ではなくてアルバイトとして勤めるわけですよね。で履歴書を持っていると、もう営業はしないって決めた。営業すると時間がね、自由にならないし、土日だって食い込んでくるので、で営業はやめて、営業やキャリアがあるときでやめて、それでこう普通の仕事をしようと思ってね、持っていくと、必ず言われるんですって、あの営業やってくれないかって。先輩、それでキャリアがあるから。ね、でも彼はそれを断って結局警備員をすることにしました。それは時間の熱がつくことと、まあ、アルバイトでやりやすいけどね。ただ警備員のバイトってのはですね、したことのある方は分かるんですが、12月年末と3月年度末はものすごく仕事があるんです、ね。まあ、予算を使わなきゃいけなくということで、ね、年度末と年末はあちこちの道路が急に工事されますけどね、まあ、そういうことで警備員の仕事は山ほどあるわけです。年末と年度末っていうのはだから、まあ、10月、11月ぐらいからずっと3月ぐらいまではあるわけですよ。ところがですね、この頃はね、警備会社は大体ですね、100% なので、仕事はね、150% ぐらい取るんです。今日超えて。そして、アルバイトの人たちにもう、ね、もう寝させないで、朝までも働いてくれって言って、こうね、仕事するんですね。大体それはどこの警備会社と一緒です。ところが4月になると、パタッと仕事がなくなるんです。もう、パタッと、寝ることがないぐらい。4、5、6ってほとんど仕事がない。だからそれまで朝までも出勤してくれって言ったのに突然自宅待機ってことで仕事は全然来ないってことはもう普通に起こるんですね。だからもう警備会社の特徴で、特にアルバイトの人は、社員の場合ちょっと違いますがアルバイトの場合はそうなんですね。で彼はですね、3月ね、すごく忙しい中で思ったわけですね。ああ4月からどうしようかってね、進学校続けられるだろうかってね、門君のことはどうなるだろうかと思って心配したんですね。で心配したの、これで思いを患うわけですね。でも感謝と賛否のことを言われたわけですね。それで神様に、ね、感謝したわけですね。で皆さん、彼には神様に人生を捧げましたので、神様が彼の人生を心配してくださるのです。皆さん一人一人のことを、皆さんの愛する人のことを、神様は心配してくださってるんです。例えば私は8人子供がいまして、今、4人大学生になりましたね。で3人が、長崎以外に住んでいます。私は親ですから、もう神じゃないというから、そういう意味では心配しないんですけど、やはり彼らのことを気にかけて、まあ、否定的な意味じゃなくて心配しますね。私でさえね。誠の神様はあなた、皆さん一人一人のことと、皆さんの愛する人のことはね、皆さん以上に心配してるんです。だから思い煩わないでください。神様はちゃんと心配して、神様は助けてくださるんですね。で、彼はですね、4月から仕事どうなるかなと。そしたら3月の終わり頃、29か30か忘れましたけど、ぐらいに呼ばれた上司からね。で、やっぱ上司に呼ばれたらドキッとすると思うんですけども、ね、呼ばれた、ね。そしたらですね、こう言われたんですね。実は、4月1日から3月31日まで来年1年間、公共のね、いわゆる県庁とか市役所とかそういう公共関係の仕事ってなるんですけど、そのある公共関係のお仕事を頼まれた、発注されたので、うちは受注したので、ね、4月1日から3月31日までの仕事が入ったと。ついては、その担当者として、あなたにお願いしたいんだけどいいだろうかって言った。皆さん、公共の仕事はいいんです。土日祝日は確実に休みなんです。で、8時半から5時半までって決まってるんです。 つまり土日祝日が完全に休みになって5時半以降は確実に休めるから、夜の進学校とか祈祷会とかコンサートは来れるわけですね。で土日祝日に大体伝道とかそういうことは集中してますよね。あ、びっくりしたわけですよね。だって指定社員がいるんですよ、他に。だからアルバイトの彼に君に任せたいって頼まれたわけですね。ああ、彼はこの4月1日から来年の3月31日までの1年間はもう仕事が決まってた。これで土日祝日はサボれません。おやげで言ってしまいましたら、サボったら皆さんサボりって言ってください。いや、彼は献身してますからね。だから別に何かというとですね、その話をね、実は警備員のアルバイトをしている牧師の方何人かいらっしゃるんですね。ちょっとしたんですよ。驚いてました。アルバイトの人にそういうの任せる、でこういう人一番それいいんですよねって、ね、越田牧師もちょっとね、そのバイトしてて県庁の仕事をされたの、ずっとね、一時ね。だからそれが一番いいし、時間が決まってるし、ね、土日祝日は確実に休めるし、ね、少々雨が降ってもそういう仕事はなくならないことが多いんですって。だからね、で神様はね、見事ですよね。で、なんかすっごく本人喜んでらっしゃったんで、それを見て私もなんかね、すごく嬉しくなったんですね。これ、思い煩わないで神様に感謝してるんです。いや、もっと言えば人間だから思い煩いは感情的には来るんです。でもその思い煩いに立って心配することはやめて、神の言葉に立って感情に立たないで感謝することを選ぶときに神の手が動き出すのです。これは遠い話を見て先週起こったお話ですね。皆さんですね、いろんな思い煩いがあると思います。人間だから思い煩うんです、ね、でもそれを否定する人は、あ、思い煩ってるなって、すいません神様、これを委ねます、とにかく御言葉の方に立ちますって言った私たちが感謝をすることに立っているときに神の手が動き出すんですね。で、その後にね、あらゆる場合って書いてあるから、あらゆる場合ですね、調子のいい時も悪い時も、ね、最悪と思える時も、どんな場合もあらゆる場合に、さあここなんです、感謝を持って下げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいな。で、感謝をするだけじゃなくて、感謝を持って下げる祈りと願いって書いてある。だから感謝をしつつ願うのです。何を？あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと、本当に心のある願いを神様に言うんですね。時々ですね、感謝する人の中にこういうのがあるんですね。感謝して諦める。感謝っていうのはね、諦めるためのね、なんていうか、諦めるためのね、ただ諦めると辛いから感謝して諦める。神様、ありがとうございます、まあ、本当にありがとうございます、感謝します、どうせこういうことですね、ありがとうございます、まあ、分かりました、ありがとうございます、全部平気ですから感謝します。あとは諦め、感謝は諦めの代名詞。あ、感謝します、感謝します、あれ投げやりの代名詞。感謝します、はい、もう感謝しますっていう投げやりの代名詞、これ結構あるんですよ。諦める感謝、投げやりな感謝、聖書はそう言ってない。感謝を持ってすぎる祈りと願いです。願いというのは本当に心から自分が一番願っていること。で、感謝をしながら、いいですか、現状をそのまま受け入れて感謝をし、怒ったり文句を言わないで感謝をするんですが、だからといって諦めることじゃない。神様がそこからなしてくださることを期待するのです。で、本当に自分の願いを素直に神様におっしゃってるでしょうかね。これ大事なことなんです。クリスチャン、結構クリスチャンになっても神様に本当の願いではなくて2番目3番目のことを言う人が多いので困るんですよね。人に私はね、全部言えとは言いません。人に言うとややこしいことが起こることがありますから、神様には本当の願いを言ってほしいんですね、心の中のね。でもそれは否定から始まるんじゃなくて、こんなのいや神様って言うんじゃなくて、本当にありがとうございます、このことを本当に感謝します、ね、受け入れた上で、しかし神様、私の願いを聞いてくださいってこうね、言うわけですね。で、先週ですね、これもまた別の人の話です。牧師の方ですけれどもですね、ファミリーレストランで働いている方がいらっしゃるんですね。で、その方はこの前3月の断食が急だったこともあって、まあ、断食はされたんですけども、集会で結構出れなかったんですね、朝昼とかね、夜しか。で、今度は4月17日から、18、19、20と20日の水曜日の終わりまで、ね、17日の日曜日の夜からこう、ね、受難集団地域生活をします。受難日は22日で、受難日にグッドフライデーコンサートをするので、基本この社員も皆さんぜひお友達を誘ってください。ね、10時間の賛美とメッセージをしますので、今回私も出ますので、ぜひ皆さんで説得しておりますが、その前に断食をするんですね。で、彼はそれに今回は出ようと思った。で、上司に言いました。上司は店長に言いました。トップですね、店のトップにね、月間水休ませてください、18時分にお願いします。で、彼は17日日曜日1日休んだでしょ。4日連続で休むってことになる。 で変な言い方ですけど、どうでもいい人なら別にいいようなんですけど、彼はもうキャリアですし、店では貴重な存在になるんです、ね、だから君に休まれたら困ると、君が休んだ場合私が全部出なきゃいけなくなる、ね、だからちょっと困る、店長が譲ってくれない、いやお願いします、でお互い譲らないで結局最終的にはですね物別れになった。それで彼はですね感謝したわけです。あ、ね、休みが取れなかったことを感謝します。でも諦めなかった。神様につきましては、でも私は断食生涯今回はちゃんと出たい、最初から最後まできちんと教会で、ね、本当に集会で断食をしたい、ね、あのね、休みが取れなかったことを感謝します。でも本当に出ないんです神様、うん、でいいですか、感謝した上でその願いは神に捧げたわけですね。そしたらですね、金曜日だったかな、木曜日か金曜日、すいません、木曜日か金曜日、金曜日の日にシフトって何、つまりアルバイトのシフトの発表だったんですね。そしたらね、自分の名前がそこにちゃんと入ってない、休みになってる、やったーと思ったんですけど、不思議だったのは、じゃあ代わりに誰が出るかと思ったら、そのところにですね、店長の名前っていうよりも知らない人の名前が入ってるんですよ。で4月から入ったアルバイトだって彼は知ってるわけですよね。全然知らない人の名前が入ってるんで、だからえっと思ったんです。それで店長にね、この人誰ですかって聞いたんです。だから彼のファミリーレストランのもっと上はですね、まあはっきり言うとスカイラークって言うんですけど、上はね、彼やったらガストなんですけど、上はスカイラークですね。ガストはスカイラークなんですね。スカイラークの本店の方に、本部の方にこの4月から新入社員が入ってきたわけです。九州は幸いですね、東の方ではちょっと今大変ですけどもね、入ってきたので、本社採用になった人たちは現場のために現場に研修に行けっていうことで、4月に研修であっちこっちの店にやられる。で実は彼の勤めている店は九州ナンバーワンの売り上げなんです。九州トップなんです。だから当然そのエリート社員がその研修に来させる。でなんとその研修が17日からなんです。できすぎてるでしょ。だからその本社からの研修社員がやってきて、その人はどうしても入ってもらえて困る。本社からのオーダーですよ。この人をちゃんと1週間研修させてくれってことで、それが17日からで、本社から直接やってきて、その人が入るので店長も出ないわけにいかない。分かりますよね、本社からのオーダーですからね。だから店長もその人も出て、彼はいいってことになったわけですね。これはね、結果から見たら入れるやって言って、ああそうとかですけど、本人にとってびっくりしたって、知らない目で聞いたらそういうことだってこと。だから君いいです、休んで構わないってことになった。堂々と休めるんですね。いや、だって10日の週だって言うわけでしょ、24日の週だって言うわけでしょ、11日の週に来て、しかもそこからピタッと来たっていうのはもうできすぎてると思いませんか。あのね、面白いことなんです。神の技を体験する時の特徴はね、タイミングと時なんです。できすぎてる、ちょうど行ったらパタッとあったとかね、あと 1分違ってたらすれ違ったらピタッとあったとかね、ちょうど困ってたらピッタリ戻ってきたとかね、だからタイミングなんですよね。この時、神が全てを、歴史を導いている神様は時を支配してますので、そのピタッと来るんですよ。で本当に私たちがね、神様に感謝をして素直に願いを捧げていくときに、神様は手を動かされるんですね。でこれも本人がね、感動して喜んでおりました。でこれでもう彼は断食生涯は逃げれません。断食生涯いなかったら皆さん言ってください、どうしたのってね。これでも逃げられなかったけどですね、もう逃げていってしまいましたから、本人は逃げて食べてるんですよ。で、いやですね、感謝を持って捧げる祈りと願いに主は聞いてくださるのであります。そして3つ目ですね、その後に何て書いてあるかというと、そうすれば、何、人のすべてに考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにやって守ってくれますと書いてあるんですね。あ、で、時間あるかな、あるね。もう一つね、ここでその祈りっていうことを書いてありますけれども、次のことに行く前に、この祈りのところでですね、今日の御声新聞、皆さん後で読んでてください。この御声新聞の、牧師つれづれ日記のところに、秋元牧師は今回の、感謝賛美リバイバルキャンプの周りにセミナーだと、サックス奏者のですね、名前が、ロン・ブラウンさん、まあ、サックスを知ってる人は世界的に有名なトップです、世界のトップの人ですね。でこの方のことを書いてあるんですけども、ちょっと読みしますね。これパウロ牧師の文章ですね。海外宣教とか派遣の時にはよく奇跡を体験しますが、今年も奇跡がありました。サックスで有名なロン・ブラウン氏が集会に来られたのです。突然来たわけですね。どうして来たかというと、ロン・ブラウン氏は 日本通で日本語も流暢で大きな集会のゲストとしても招かれていましたので、日本の集会ですね、私もパウロ牧師も名前だけはよく知っていたのですが、まさか私たちの集会に来てくださるとは思ってもいませんでした。あるはずがないことが起こったわけですが、このことは何人かの方々の祈りがポイントとなりました。ここ数年、私は数ヶ月に1回集会のためにロスへ行きますが、まあ、毎月取られますね、パウロ牧師は。その度ごとにある A さんという方のお宅に泊めてもらっていますと。その A さんがいつもロン・ブラウン氏に関しておっしゃっていましたと。そのロンさんと近く、その A さんのうちはロンさんのに近いわけです。ロンさんもそのお宅に来られたことがあるそうです。で、 A さんのうちにロンさんも来たことがあると。その A さんと娘さんご夫妻がサックスを吹く私たちの教会のサラ姉妹、前田サラちゃんのことです。サラちゃんなんて怒られるかもしれませんね。もう今年二十歳でしょうね、きっと。だからね、そのロンさんからサックスを学んでほしいと思われ祈り始めたと。すごいですね。本人じゃなくて、その A さんが、娘さんたちが、サラちゃんに、ぜひ世界トップですよ、トップのこのロンさんから教えてもらってほしいと思って祈り始めたわけですね。一方、それとは関係なく、サラちゃんも、それとは関係なく、インターネットでロンさんを見つけ、15歳の時、一度でいいから会いたい、コラボレートしたいと祈っていたそうです。もうちょっと詳しく言うと、15歳の時に知って、で聞けば聞くほど好きになって、この1年間、どうかこのロンさんに会わせてくださいって、この1年間、去年のちょうど毎日頃から1年間祈ってたわけですからね。そしたらですね、祈りは伝道者である神の御手を動かします。主が娘さんご夫妻のロン氏への電話をきっかけとして、ロンさんがサラちゃんの個人事業をしてくださることになり、そのうち私の集会で証と演奏、サラちゃんとのコラボ演奏をしてくださることになりました。まず個人レッスンをして、サラちゃんに、もちろん無料でしょうね、世界のトップ、音楽の世界ってすごい高いですよね。全然はっきり言いますけど。ところが、ね、世界のトップにただでレッスン受けて、その後コラボしたんです。世界のトップと。コラボ演奏では、感極まったサラちゃんが涙を流し、主にある感動が集会全体に伝わりました。山本牧師も言っておられましたけれども、私聞きながら、涙は先週出たんですよね。サラちゃんのことよく知っておりますので、本当に感動いたします。サラちゃんは高校に行かないで、高校に行けたんですけど、高校行くときに神様に乗って音楽の道に決めたんです。それで虹が出て確認ができたんで、その道で突き進んできたんですね。そして今ここに来たわけですけども、神様は世界のトップと申しました。その前に実は日本のトップの人に気に入られて、あっちこっちね、大阪とか名古屋とかね、都会でやるようになって、日曜日にするから彼女は必ず第一夜に出てから行ったの。そしたら怒られたわけですね、日本のトップにね。そんなプロになるならアマチュアじゃダメだ、どっちかに決めろってことね。つまりちゃんと持ってあげてこいってことですね。まあ、分かります、向こうの側にしたら。でサラちゃん、分かりましたって言って教会を選んだんですね。でサラちゃんって、世界のトップが出てきました。日本じゃありません、世界のトップが出てきて、顔と顔と合わせてレッスンをして、そしてコラボしたわけですよね。で歓喜を持って歌の涙をボロボロ流したって書いてありますけど、あだあだ秋元氏が書くぐらいだからよほど感動したんですよね。嬉しいですね、こういうの感動しますね。でなんですね、本当に神様にね従っていくとき、本当に神様を、ね、大事にして従っていくとね、必ず主が報いてくださるんですよ。ただ試しはあるんですよね。日本のその有名なトップアーティストとね、せっかく見込まれてね、見込んでくれたから呼んでくれたし、叱って怒ったのは期待してるからだと思います。でも彼女は神を選んだ。そしたら世界のトップが出てまいりました。それなんですね。どうぞ試しはありますけどね、神様を、ね、本当に大事にしてほしいというふうに思います。ちょっとこれね、今日すごくねこれ分かっちゃうように言われてた、ね、だからちょっと脱線しましたけどね、思い出しておきないとまた忘れるから、ね、ぜひね後で読んでいただきたいというふうに思います。はい、さあそれで元に戻りますが、ね、そうすればつまり本当に神様に私を、ね、なんて言った願い事のところです。サラちゃんはその15歳で出会って、そしてその1年かけて本当にこのロンさんと会いたい、ロンさんと教えてもらいたいってこう願ったわけですよね、心からの。で、世界のトップのことを願って普通無茶ですよね。だって普通で言ったらすごいね、お金だって高いわけじゃない、普通的に考えれば。でも向こうからやってきてくれて、そして教えてもらったわけですよ。こういうことが起こるわけですよね。ね、神様は生きておられます、ね、じゃあそれで、そうすれば人の全ての考えで勝る神の平安のあなた方の心と思いをキリストにあって守ってくださいますと。で いろんな思い煩いや心配事ってあると思うんですが、さっきも言ったように本当に感謝をして神様に私の願いを素直に打ち明けるとき、それが成就する前に起こることがある。私の心に神がくださる平安とか喜びが来るんです。何も変わる前にね、もちろん変わるんですよ。現状も神は現状を必ず変えていかれますが、現状が変わったからってんじゃなくて、変わらなくても心の内側に平和の喜びが来るわけです、ね、例えば今日は話しませんが、以前お話しました南牧師がそのお仕事の場でこの苦しくなった時、本当に喜びを踊った時に、これでいいんだっていうすごく深い平和が来たわけですね。その後奇跡と逆転が起こったわけであります。同じように私たちが本当に感謝をして、そして素直に神に願い事を言う時に、それが成就する前にまず神の平安が来る。喜びが、平安と喜びが、でこれはね、誰も奪えないんです。でこれがクリスチャンの醍醐味なんですよ。なんかね、美味しいものを食べたから嬉しいとね、赤字だったら黒字になったから嬉しい、そういうことじゃないですね。何も現状は変わらなくても内側に神から来る平安と喜びがある。大丈夫だ、主が一緒にいるんだ、もう大丈夫っていう、でこれは誰も奪えないんです。でもちろんその平安と喜びは現実に目の前にある現状を神の手によって変えていきます。でもう一つの証ですね、これも先週起こったこと、気の利いたばかりですけどね、大きい証ではありません。でも本人にとっては良かったし、小さな証の積み上げが人生の大切な時に神に対する揺るぎない信仰を生み出すんですね。人間なんかもそうですね、小さなことを通して関わっていると大事な時に信頼関係はあるわけですね。で、ある方がですね、バイクで仕事場に行ってた。そしたらそのバイクが故障しちゃったんですね。だいたいバイクって面白いですね。取られたり盗まれたりなんかいろんなこと起こりますよね。バイクを通した話が結構いっぱいあるんですけど、バイク故障しちゃった。で、仕方がないからそのバイク屋さんに持って行ったわけですね。そしたらですね、修理費3万円って言われた。しかも、台車がない、そのバイク屋さんには。修理費3万円、台車がないって言われた。明日も仕事に行かなきゃいけないから台車がないと困るので、で、3万はきついので、じゃあってことで、バイクをして帰ってきた。ふっと思った。やっぱり人間的にハッと落ち込んだとき、ハッと思った。そうだ、感謝して喜ぼう。そしてバイクをちょっ と, と、まあ、止めてっていうか引いたの止めて、公園があったそうです。で本人が言ったんですよ、公園でもうこの際人なんか気にしない、すごいですね、路上ライブしてるからですよね、人なんか気にしないってことですね。そのバイクを横に置いてですね、もうね、感謝してこうね、喜び踊ったそうですからね、どんな風にしたのかなって、今度いつかやってもらいたいですね踊ったそうですね。そしたらね、言ってました、ふーっとね、やってるうちにね、ある明確な語りかけを感じたんですって。すごい平安が来て、ね、踊ってるうちに、あ、大丈夫と思って、その次にまず平安が来た。その次にはっきり神様に示されたんですって。以前、ずっと以前に家の近くのバイク屋さんになんかちょっとなんか小さなことで頼んだことがあって、その人のことがはっきり示されたんですって。それはそのタイプ、その人はね、しょっちゅう示されてる人じゃないんです。だからよほどなんか確かな確信があったんでしょうね。なんかはっきり示されたんですって。あんまりはっきりしてたから、そこで感謝を、ね、ありがとうございましたって、そのバイクを押しながらそこに行ったんです。そしたらちょうどバイク屋さんの人はその人なんですよ、まるで自分を待っていたかのように迎えてくれたそうです。だからおそらくね、ちょうど店の前にいたかなんか知らないけど、まるで自分のためにこう待ってたかのように迎えてくれたんですって。そしてびっくりして、ええー、と思った。そしてね、聞いたらね、1万5000円は覚悟しておいてくださいって言われたんですって。半分になったわけですね。で台車いっぱいあったから好きなのを選べて、で台車で仕事に行ったわけですね。それで昨日、これは数日前で、昨日ですね、電話かかってきたんですって。修理が終わりましたから取りに来てください。で台車に乗って取りに行って、そのバイクに乗って帰ってくるんです。その時にいかがですかって聞いたら、1万円でいいですって言って、1万円になったんですって。でね、あんまり感動してないねいや、まあ皆さん1万円くらい平気なのかな。でもそういう時ね、すごく感動したんです。私は最初は3万円取られたのが1万5千円と言われて、最後は1万円になって、で台車が与えられて、でそれで何が起こったか、彼はね、神学生ですので、神の声を受けるかどうかというのは死の時間も鍵なんです。神の声を聞けない僕しか死の時間では生きていけないんです。神の声を聞けるかどうかが鍵なんですけど、彼は神の声を聞いたのです、はっきり。そしてその言葉に従っていった時に神様の手を見たんです。それは嬉しかったわけですよね。で3万が1万になったってことはですね、ものすごく本当に良かったわけです私もそれを聞きながら大きいなと思いましたよね。 で私は実はもうその1枚も祈っちゃえばいいのにとか思ったんですね。なんか本当にこれから神様がなんか与えられるんじゃないかって本当に思ってるわけですね。本当に思ってるんですね。そういう期待感が湧くんですよね。感謝してるとそういう期待感が湧いてくる。その人から学んでるんで本当に人を通して与えられた人も明らかに神の手が動いたっていうね形で、で彼はそれをものすごく喜んでた。それを見ながら私の方も喜びになってですね、で最近聞いてなかった言葉が来ました。スマイルですよ、スマイルって言ったんですね。急に元気になってましたよね。で何かというとですね、生活の小さなことです、ね、でも本人にとっては3万円と言われたのが半分になって、最初には3分の1になって、代謝もあって仕事も祝福されて、本当に感謝した時の神の生ける現実を見たんです。で皆さん、あなたにも神様はチャレンジをされる。思い煩うことはいろいろいくつでもあります。生活の中に健康の問題、経済の問題、家族の問題、職場のこと、人間関係、いろいろあります。その一つ一つを私たちは素直に、その感情を横に置いて神様の言葉に立って感謝しながら、いいですか、投げやりになるんじゃなくて、諦めるんじゃなくて、本当に今この状況を心から感謝しますって言った後に願い事を感謝しているわけですね。そして神がくださる平安をいただいて、神様の手を動くのを見ていただきたいと思いますね。今年は感謝することを神様は長崎教会に非常に強く語っておられます。でちょっとくどいくらい感謝のことを今年は言うと思っていてください。ただし証しを体現してほしいですね。生きた証しを、人の話ではない、自分の生活の中で、自分の中に起こる感謝の現実を。私もいくつか体験してるんですが、すいません、ちょっとまだ言えないんですね。いろいろ違って面白いだったら言いますけれども、いろいろすでに体験し始めます。感謝すると確かに神の手が動くっていうのを、ね、見始めてますね。でもなんですね、思い煩うことはきっとあると思います。人間である以上その感情が来るでしょう。その感情に振り回されないで、その感情に生活を翻弄されないで、そこで立ち止まって、それをここに置いて、本当に神様の言葉に立って感謝して、あなたの素直な願いを神に捧げましょう。神はしっかり聞いてくださって、神の手を動かし始められます。そして、ね、生きた神の証をあなたにも与えてくださいますね。それを共に見ていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。そしてあなたは現実に生きて働かれる神様です。一人一人置かれている状況は違い、また抱えている問題も違うと思います。でもあなたはその全てのことを知っていて、私たち以上に私のことを心配し、私の愛する子ための愛する人のことを心配してくださっていることをありがとうございます。私たちはどうぞ思い煩いに翻弄されないで、イエス様、あなたの言葉に立って感謝を捧げ、祈りを捧げ、素直にあなたに私の願い事を知っていただいて、生きて働く神から来る平安をいただき、神の手が動くのを私の生活の中に、現実の中に見ていくことができるように、そしてあなたがどんなに私たちを愛しておられて生きて働いていらっしゃるかを私たち自身が体験できるように、この週、この月、お一人お一人に豊かに働いて導いてください。まだあることはサラちゃんが一年祈ったように、ある年月をかけて神様に祈らされます。忍耐を持って祈り、全てのことを気にされる神様が、神を選んだ者は必ず報いてくださるという神の現実を私たちが体験して、神の皆をさらに崇めることができるように導いてください。祈りたいと思いますけれども、祈りが地に届く前のために短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を待ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に出してください。どんなことでも神様は聞いてくださいます。父の神様は一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、体と心と霊を癒し、問題に対する解決と勝利を具体的に豊かに与えてください。イエス・キリストによって見せる。イエス・サイオン。イエス・キリストによって見せる。心の病、躁鬱病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、対人恐怖症、 不眠症、心の病イエス様って命ずる。全く愛を恐ろしく出す、恐れをイエス様って命ずる。いけ、心の病を許せ、グードリアが来てる力イエス様って完全に断ち切る。肩の痛み、背中の痛み、頭の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。体にある痛みをその場所からイエス様って命ずる。でいけ、でいけ、痛みを伝わっても消えてなくなる。近い親族の中にあるがん、腫瘍、ポリープ、イエス決って命ずる。胃がん、肺がん、イエス決って命ずる。そのがんよ、イエス決って命ずる。消えてなくなる。喉の痛み、イエス決って命ずる。やっせよ、やっせよ、やっせよ。耳にある痛み、耳にあるイエス決って命ずる。消えてなくなる。耳をやっせよ。経済に対する恐れと不安がある方、あなたは感謝に変えなさい。そして素直に私に祈りなさい。またあなたは下げていますと喜んでしなさい。下げているんですけども喜んでしなさい。あなたが喜んでする時にその聖物は香ばしい香りとなって神に祝福されていきます。また十一献金は祝福です。あなたはこう喜びを持って十一献金を下げなさい。その時驚くような神の支えと助けを生活の中で見ていくようになるとおっしゃる。新しいお仕事に関して導かれている方がいます。この方は恐れずに踏み出しなさい。私はそこであなたを豊かに祝福しよう。イエス様によって勇気と大胆されてください。また家族や友人、その者の職場や学校にある分裂と混乱の根の力を完全に確かに、イエス様って許しと和解、一致をイエス様って宣言する。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。